い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
ピョンチャンオリンピックもね、あと2日ぐらいですかね、日曜日にはもう閉幕ということで ね、はい、残念な競技もあったし、あと一歩っていうのもあったんだけどね、はい、日本選手頑張ったんじゃないでしょうかね。それよりちょっと心配なのはね、中国がね、次のね、冬のオリンピックの開催地なのにあんまり取ってないんですよ。
そうですね、そう言われてみると、うん、中国という国の名前聞かないですね。
昨日の段階でね、金メダル一つじゃないかな、日本よりはるかに少なくて、やっぱり中国でも話題になってるらしいです。やっぱりまずいんじゃないのかっていうのがあってね。でも中国はスキー場は今どんどん増えてるんですけれども、冬のスポーツってみんなお金かかるじゃないですか、
はい、
やっぱり冬のスポーツが普及するまでには中国は行ってないということがね、今回分かって面白かったなというふうに思いますね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新社釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカのペンス副大統領がピョンチャン冬季オリンピックの開会式に出席するため今月上旬に韓国を訪問した際、同じく訪韓していた北朝鮮のキム・ジョンウン委員長の妹キム・ヨジョン氏ら北朝鮮の高官と会談する予定だったことが分かりました。会談は直前に北朝鮮がキャンセルし実現しませんでした。
なんかね、あれだけ強硬な姿勢を取っていながらね、実は話をしてもいいよというのがアメリカの姿勢だったっていうのはちょっとね、日本人からすればどうなのかなと。日曜日のね、閉会式には北朝鮮からもね、強硬派の筆頭であるキム・ヨンチョルっつったかな、が来て、それでイバンカさんがね、アメリカから来るということで、まあ話し合いはないと。まああの二人があっても話は合わねえだろうなというふうに思うんだけども、でも分かんないじゃないですか。北朝鮮の狙いはね、明らかで韓国を一点突破して西側の結束を崩そうというわけですけれども、ちょっと心配な展開がね、続いているなぁと。韓国の国内もね、ムンジェインさんの政策については相当異論があるようなのでね、今後の展開ちょっといろいろ心配なことが出てきましたね。
メールアドレスやパスワードといった個人情報を1回だけ登録すれば、自治体などが提供する公衆無線 LAN に自動的につながるサービスが来年中にも始まります。訪日外国人向けに提供することを念頭に総務省が新しい仕組み作りに着手しました。
まあ旅行してる時なんかね、面倒ですよね。旅館が変わるたびに Wi-Fi のパスワード入れ替えなきゃいけないってね。地下鉄も全部違うじゃないですか、都市によってね。危険ではあるが、なんか投資してくれないかなと思っていた。観光客の方はよほどね、そう思ってるんじゃないかなと思うんですよね。自分が知ってるところへ行くっていうケースが旅行者はほとんどないわけなので、行きつけのホテル以外はね。まあいいんじゃないでしょうかね。ただまあ旅行中とかはね、よく知らない Wi-Fi を使うときには危険であるリスクがあるということをよく頭の中に入れて、数用な情報をね、やり取りをしないと。せいぜい写真送るとかね、そういうところに留めおくというのがいいんじゃないでしょうかね。
新興国に積み上がってきた先進国などからの投資資金が流出に転じつつあります。アメリカの長期金利が上がり、世界の株式相場の動きが大きくなったのを受けて、2月に入り新興国の株式や債券市場からおよそ76億ドル8000億円近い資金が流出しました。
まあ当然なんじゃないでしょうかね。今年に入って一番顕著なのは、恐怖指数と言われているビックスがね、20を上回るケースが多くなってきたと。まあ昨日なんかもそうだったんですよね。20上回るとね、やっぱりお金の動きが不安を伴うということになりますんで、先進国は低金利の上に株も高すぎるということでですね、途上国にですね、逃げていたお金がまた先進国に戻ってくるということなのかなと。まあこれはまた後で取り上げます。
減産が報じられているアメリカアップルの最新のスマートフォン iPhone X の販売失速が鮮明になっています。当初の見込みと異なり、10よりも安い iPhone 8が売れ筋の中核になっているためで、スマホの全販売台数シェアでも 10% を切るなど、10の存在感は急速に薄れています。
これはまた後で取り上げます。
世界小売業最大手アメリカのウォルマートが発表した2017年11月から18年1月期決算で、ネット部門の売上高の伸び率が前の期に比べ半減しました。アマゾン .com との激しい値下げ競争で利益率も低下しており、拡大を続けるアマゾンを前にウォルマートは早くも消耗戦を強いられつつあります。
リアルと仮想的な商店のね、狭間でどうやるかというのは、これからの全小売業にとっての大きな課題なんじゃないでしょうかね。
厚生労働省は今の国会に提出する予定の働き方改革関連法案に関して、裁量労働制拡大の実施時期を2020年4月とする方向で検討に入りました。当初予定していた2019年4月から1年遅らせます。厚生労働省が実施した裁量労働制の調査に不備があったことが影響したとみられます。
まあ、僕も裁量労働者なんですけれども、考えてみれば俺24時間仕事してるなと、なんかいつも遊んでるように思われておられる方もいると思うんですけども、それはやっぱり見るもの聞くものね、全て裁量なわけですよ。裁量労働者としてあなたの労働時間何時間って言われたらですね、ラジオの収録してるだけ合わせると1週間そんなにあるわけじゃないので、だから裁量労働制の対象って非常に労働時間の認識が難しいんですよ。今朝もね、ある放送局でお互いに何時間働いてるかっていう話して、お互いに24時間だよなみたいなね、そういう話になって、それはだからこうディレクターだってそうだし、あなたもそうだしね、なんだかんだ考えてるわけじゃないですか。工場労働者ではないので24時間戦いますじゃないけども、結構ねいつも働いているということになって、でもそれが苦痛であるかといえば苦痛ではないので、労働っていうものに対する考え方がね、今ちょっと混濁しちゃってると。今の政府の推進している制度に賛成か反対かということではなくて、働くっていうことの意味が各自にとって大きく変わってきてるということが非常に重要なファクターなのかなと、この問題を考える上でのね、というふうに思います。
FRB アメリカ連邦準備理事会が公表した先月開催の連邦公開市場委員会の議事要旨で、この会合での利上げ決定は見送ったものの、短期の景気見通しの強まりから上向きの緩やかな利上げ軌道が適切になる可能性が高まったとの見方で一致していたことが分かりました。
これはまた後で取り上げます。
ホンダのビジネスジェット機ホンダジェットの去年1年間の世界での納入機数が前の年より20機多い43機となり、アメリカセスナの主力機サイテーション M2 を抜いて初めて首位となりました。
これはすごい話ですよね。7人乗りということでね、一般の人にはあまり関係ないということで、メディアが扱う数もね、今までは MRJ に比べればはるかに少なかったと。 MRJ はね、日本が戦後初めて本腰を入れてね、もちろん YS11 ってのあったけど、あれはプロペラ機で、今回はジェット機ということでね、注目されてたんだけれども、ホンダさんはその隙間を縫うようにね、やっぱりホンダの技術の高さが現れてるんだと思います。7人乗りであろうともね、やっぱりセスナを上回る。セスナって小型機の代表選手だったわけで、それを上回るってのはすごいですよね。車ではね、いろいろホンダさんは難しい局面を迎えたりしてるんですけれども、まあ電気自動車どうするのかなという問題もありますけどね、やっぱり航空機での成功というのは賞賛に値するというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載、マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中、不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。 まずは FRB は今後も緩やかな利上げという認識で一致しているようですね。
まあでもね、前回のね、声明の中で段階的にね、利上げするのかっていうのの段階的っていう単語が入ったので、
はい、
それは何を意味するのかと。で、従来は3回とこう言われてるわけですね。だけど今のアメリカの経済の強さを考えると4回じゃないのかと。サブ6、9、12かなみたいなね。
はい。
まあ3月はとりあえずあるだろうっていうような見方にこうなってきているんですよ。これは何回ももう番組の中で申し上げてるんだけれども、去年から今年にかけての一番大きな変化は、アメリカの指標10年債の利回りが 2.5% を上回って推移するようになったということですよね。で、この番組の前日のニューヨークは 2.92 いくつだったかね ?3 に近いと。ただしですね、はい、直近1、2週間を見ていると、どうも 3% を上回ってどんどん行くという雰囲気はなくて、むしろ 3% から離れてまた 2.5% にね、戻っていく気配もある。だからそれはどう理解したらいいかですよね。つまり利上げするってことは景気をやっぱりそれほど過熱させないという中央銀行の意思表示なので、だとしたら長期金利は下がってもいいよねっていう論理もありますよね。
はい。
で、そもそも 3% に接近するように上がったのが、年初の過剰反応だった可能性もあるっていう見方もできますよね。私は朝起きると何見るかっていうアメリカの長期金利の水準見るわけですよ。
はい。
3% 超えてるか超えてないかっていうのはね、まあ、最近はまた離れてきたので、どうなんだろうということですけれどもね。もう一回下がってきて 2.5% を割ってきたら、アメリカのインフレ圧力が強くないよねと、労働市場がタイトでも労働賃金はそれほど余るわけではないよという見方になるんですが、3% を超えてぐんぐん上がるようになると、やっぱり世界の金融情勢はね、大きく影響してくると。だから今日読んでいただいたニュースの中では、途上国からね、お金が出てきているっていうことがありますよね。はい、今の世界的景気の良さというのは、世界的なゴールディロックス経済というのは、先進国、特にアメリカを中心にね、あまり金利が上がらない。その状況の中で、キャピタルゲインなり、インカムゲインを得ようとしたら、途上国も投資先として考えざるを得ない。そうすると、世界に資金が行き渡って、そのお金で経済活動が活発だという側面があるので、はい、世界経済にとって一番リスクなのは、アメリカの長期金利が急上昇することです。急上昇にはなっていないが、もしかしたら急上昇するかもしれないという先読みで、株式市場が調整して、
はい、
それが、世界的な資金の流れの変調を引き起こしているということだと思うんですね、
はい、
全体的に言えることはまだ世界はディスインフレの世界にあると思います。これだけ失業率が低い中でアメリカの長期金利が 3% を上回ってこないということはいかに物価の基調が弱いのかと。その弱いっていうことは需要が弱いんじゃなくて、さっきもねウォルマートの話がありましたけれども、
はい、
なかなかアマゾンという存在が大きくて、その会社が物価引き下げ圧力を作り出していると。手綱を緩めそうもないということがあるのでね。しばらくは雇用情勢なんかを見ながら、アメリカは金利の引き上げのチャンスを引き続き狙うんですけれども、そうは言ってもアメリカの長期金利は上がらないというね、ひねくれ構造みたいなね、展開になるのかなというふうに思います。アメリカの金利が上がるとしたらもうちょっとドル高になるじゃないかっていう人もいますけれども、私はそこはですね、そうはならないというふうに思ってます。
そうですか。
それは政治的にですね、やっぱりアメリカがちょっとオールドファッションな話なんですけれども、つまり日本の車はアメリカでものすごく売れてるのにアメリカの車が日本で売れない。で、その不均衡は日本に不公正貿易慣行があるからだとかね。ちょっとそれ20年ぐらい前の議論じゃないですか、トランプさんって言いたくなるような議論が今行われているわけじゃないですか、はい、でもその結果ね、何が起きるかというと、やっぱり円安くなれないよねっていう、そのマーケット心理の高まりですよね、
はい、
つまり円が弱くなるということは日本の輸出が楽になるということで、トランプさんが気にしているであろう、つまり選挙対策としてね、貿易不均衡の拡大というのがね、加速する。だから私は金利ファクターだけ見るとドル高になってもおかしくないのに、なんで円高なんですかって言われる質問に対しては、日本とアメリカの間に漂う空気感、つまりそれは貿易はやっぱりトランプ政権の下では非常に大きなねファクターですよというところが働いていると思うんで、あまりアメリカの金利年4回上げて 1% 上げたにしてもあんまりドル高にはならない。むしろ円高のリスクがいつも残るというような展開になるのかなと。だから世界経済の影響としては、
はい、
3% に届かない程度でうろうろしてる分にはね、2.9 だよ、2.8 もどうでもいいんですよ。 あまり影響はない。だから 3% とか 4% って入ってくると、世界経済は一回大きな調整を余儀なくされるというふうに私は思いますね。
はい。次はアメリカのアップルの iPhone X の販売失速が鮮明になっています。
アップルって去年、はい、iPhone 8をまず出したわけじゃないですか。はい、それは7の後継ですよという位置づけですよね。それで、1、2ヶ月もしないうちに10を出したわけですよね。はい、で、10の位置づけっていうのはどういうところかというと、あれはね、僕はアップルにとっては実験的な製品だというふうに見てるんですよね。10が失敗したと、はい、一般的にこう言われ始めているじゃないですか。で、私は8と10を両方持っているので、はい、両方のメリット、デメリットは分かっていると思うんですよね。で、10のデメリットって何かっていうとね、
はい、
でかい、重い。
あ、
これはね、僕はね、女性には辛いと思う。
そうですね。やっぱり重いって負担ですよね。
そうなんですよ。やっぱりね、8をメインに使っていて、10をテザリングの対象として、紐も入れないで使っているので、はい、で、10持つとね、やっぱこれ重くねえかと。男の僕でもそう思うので、
はい、
それでね、ちょっとボタッとした感じね。要するにシャープじゃないわけですよ。大きい分だけ。手の中でボタッとするわけですよ。あんまりシャープじゃないなというふうに思ってね。で、特徴である顔認識とかね、はい、そういうのもね、ちょっとね、どうなのかなと。つまり、寝起きで顔にかざすと認識しない。メガネかけてないとね。で、僕はね、メガネかけないで認識させてやってみたんだけど、はい、やっぱりね、メガネかけた顔になれると、はい、そっちの方を優先するんですよね。
ああ、そう。
だから、どうなのかわかんないんだけど、そうするとね、そのためにいちいちこう、パスコード入れなきゃいけないっていうね、ややこしい問題がある。で、確かにカメラは綺麗だし、メリットもいっぱいありますよ。ただし、ゲームなんかやると、ポケモン GO なんかやるとね、
はい、
ボールがでかくなって、こう、動かすのが重いわけですよ。何なんだ、これはって。
画面上でもそうなんですか？
そうなんですよ。だから僕はどちらかというと、はい、昔から、ちっちゃい携帯、ちっちゃいスマホが好きなんですよ。
やっぱり携帯ですからね。やっぱ小さくて軽いものの方がいい、
ね。そうそう。僕が一番好きだったのは、ソニーが出したね、手の中にぴったり入るようなね、ちっちゃい、プレミニって言ったかな、これがね、良かったんですよ。スタジオにも持ってきて、これ小さいだろうって、ピッピッピッピッと左手だけで全部動かせるんですよね。
はい。
だからね、ちょっとでかいのは嫌い。だからパッドももう買わないんですよ、iPad もね。
ああ。
それはプラスで十分だから。あとね、ホームボタンがないっていうのもね。
はい。
それは斬新な感じするけども、7や8や10を全部使ってるとね、はい、やっぱりこう押したくなるわけですよ、
あの、感性としてね。無意識のうちにそういう操作が身についてますもんね。うん、
だから僕は、デメリットの割に11万も12万もするね、はい、10を買う理由には乏しいと思ってるんです。私の結論としてね。で、そうすると、消費者からだんだん、10よりは8の方がいいじゃないっていう見方が増えてきて、だから、アップルはそれね、織り込み済みだと思います。なんだったら実験的に作ってるマシンなわけで、革新的なんだけれども、革新についてこれる人はね、そうはいないわけで、
そうですね、
8が売れてればいいじゃないかっていう考え方ができますよね。で、結局、10の失敗を、問題はね、これからアップルがどう生かすかというところにポイントがある。失敗というにはまだ時期尚早ですよね。数ヶ月しか経っていないわけなので。でもこういう形で僕らがいろいろ文句言うことがアップルに伝わって、それをどう製品化していくのかということが非常に重要なことだし、まあアップルの製品でね、非常に目立つのは最近は納期が遅くなってますよね。つまり AI スピーカーもそうなんだけど、
はい、
いつ日本で出るんだと。
そうですね。
それでね、ワイヤレスの充電器も、いつ行ってもアップルの店舗に行くとね、今ないんですよ、ってこう言われるわけですよ。で、僕は未来に地位がついているのでね、そこで充電するんだけれども、でも、ワイヤレス充電できますって言っといて、ワイヤレス充電器発売しないっておかしいじゃないですか、品薄でね。
そしたら使えないくなっちゃいますもんね。
それ何なんだと一体と、はい。もう毎年毎年新しいね、スマホを出すっていう時代はどうなのかなと。ねえ。だって、そんなにじゃあ、8と10でね、これ絶対10買わなきゃいけないよねっていうような差はないですよ、はっきり言って。そんなにね、使用感も違うわけじゃないから、はい、だからある意味ね、スマホも成長期が終わって、はい、要するに一種安定期に入ってきている、機能的にはですよ、というような気もするので、あとは出来上がったマシンを、社会または企業がどう使いこなしていくかというところにね、ポイントが移っていくのかなというふうに思いますね。もともと試験的に作ったマシンなので、はい、この程度の成績でちょうどいいんじゃないのかなというふうに思いますよね。はい、
そしてアメリカのウォルマートが発表した2017年11月から18年1月期の決算でネット部門の売上高の伸び率が前の期に比べ半減したということですね。
リアルな小売業の会社がネット販売を始めているっていうのは世界中でありますよね、
はい、
ネットが出てきて自分たち何もそういうツールがないとまずいと。ウォルマートもね、はい、アメリカ最大の小売業としてこれ始めたわけですよ。位置づけが難しいんですよ。つまり伊勢丹にもありますと、
はい、
どこのデパートにもネット部門はありますよと。でもやっぱりデパート行って展覧会みたいなデパートの館内を見るのが好きな人は、
そうですね、マネキンさんが着てるのとか洋服なんかは
やっぱり見たいんですよね、はい、で一方ネット上の店舗というのは要するに博物館みたいではないわけですよ。平板的にね、商品が写真が並んでるということになりますよね。アマゾンっていうのは最初からネットから出てきた企業ですと。ウォルマートはどちらかといえばアマゾンに対抗してネットに出ていきましたと。で、ガチンコに見えるけど、はい、消費者から見ると、それはやっぱりね、専用の方が品揃えが大きいだろうと。ウォルマートのサイトで見つけた商品をね、店舗で買おう。実際に見てですよ。
はい、
でないわけですよ。僕は一回ね、ヘッドランプをね、探して、実店舗に行ってみたら、せいぜいね、2、3種類しか置いてない。ヘッドランプってね、そんなみんなが使う商品じゃないので。でもネットで探すと400種ぐらいこうあるわけですよ。こう全然ね、商品提示能力が違うわけですよね。ウォルマートの店がね、サイトで300か400のね、ヘッドランプ並べたとして、店舗にいくつ置けると思います？で、店舗に行ったら、すぐ買うっていうのが前提なわけなので、店舗に行ってまで1週間後ですって言われたら、冗談じゃないよと。それだったらアマゾン行きますよね。
はい、
アマゾン行ったら、やっぱり
翌日か
3日後に来るわけだから。だからそういう意味では、実店舗のネットサイトって難しいんですよ。両方のファクターがね、絡み合っちゃって。だから僕はそういう意味ではね、まあやらざるを得ないけれども、そんなに、ウォルマートがネットに注力してアマゾンと対抗できるかって言ったら、まあ、全然無理です、それは。おそらくね。アマゾンを破るのは、新たにネット上に現れる仮想商店街だというふうに思いますよね。
はい、今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属は、モーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
まあ、今週はね、会合が2つぐらいあったのかな、はい、1つはね、喋る会合で自分がね
、はい、
まあ、1時間ぐらい喋って Q&A やって、でもいつも思うのはね、喋ってばかりいると中身がカスカスになるんで入れなきゃいかんなといつも思ってるんですね、
はい、
で今週誘われたので、セキュリティデイズっていうね、我々に関係するものとしては、例えばメールで変なものがいっぱい送られてくるわけじゃないですか、はい、アップルのね ID が、あなたの ID は他の人に使われたように思えるので入れ直してくださいっていうね、嘘言えと、こんなの新しい ID 欲しいだけだろうと。で、無視してるんだけれども、なんかどっかにね、心の油断がないかと思っているわけですよね。
ちょっと気になりますよね。
気になるよ、いつもね、
はい。
新しい攻撃手段ができてきているんじゃないかとか、メールアドレス見てね、これはおかしいってすぐ分かったのがだんだん分からなくなってきたりとかね。はい、それでまあ行ったんですよね。それで、セキュリティデイズなので、これ企業向けのセミナーだったんですけれども、はい、私が面白かったのはね、2017年のマルウェア、悪しきね、ウェアのトレンドと来年のトレンドっていうのがあってですね。
やっぱ違うんですか？
いや、もう日々進化してますよね。表示されるのもね、昔は変な翻訳日本語になっててね、これは明らかに違うと。はい、なんやこれはというのがあったんだけど、最近は、日本のサイトを丸コピーして、リンク先だけ変えて誘導するというようなのも出てきてるらしくて、そういうのはこんな例もありますよ、こんな例もありますよっていうんでね、キャノン IT ソリューションズが海外の会社と共同して開いたものなんですけれども、 非常に勉強になったのと、今年のね、マルウェアのキーワードは3つあるそうです。
はい。
一つはね、ブラウジングとスクリプト。あと、脆弱性の悪用。で、最後はマイニングというとね、マイニングってのは何かというと、仮想通貨の計算に使われる採掘業者。一般の人がなっているケースも多いんだけれども、そこにウイルスが取り付いて拡大していくっていうケースもあるらしいんですよ。はい、まあもちろん僕は専門家じゃないんで、思ったのはね、はい、一瞬も気を緩められないなと。次々に新種が生まれてくるんですよね。で、次々に本物に極めてよく似たサイトが作られて、それが何らかの形で我々の元に舞い込んでくる。で、間違ってクリックしただけで、感染するっていうのもありますからね、はい。できることはね、よく言われてるんだけれども、更新をね、頻繁にやる。
はい、
おろそかにしない。まあ、日々進化していくっていうね。ということは、私たちの頭の中と対応力も日々更新していかないと、良くないということになりますよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、セキュリティデイズでした。
不動産、売りたいときは、藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで藤太郎を検索。
ラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
毎回ね、日本に来る外国人の月別の統計っていうのは気にしてるんですけれども、1月がまたすごいですよ。1年前と比べてプラス 9% の250万1500人、12かけた3000万乗りますね。政府の目標のね、
はい、
2020年に4000万、無理な数字ではないなという感じですよね、はい、今週もね、講演会やって銀座の方々だったのね、なんでこんなに日本は観光客が来るんですかとか言われてねいや僕が答えたのはね、要するに日本って重層的な楽しみがあるわけですよね、はい、韓国の悪口言うわけじゃないけども、韓国ってカジノと焼肉と
買い物
とかね、それぐらいでしょ、はい、火山がないから温泉がないっていうこともありますしね、まああるのかもしれないけど、とにかく韓国旅行に行って温泉入ったっていう人は聞いたことがないので、あと日本は本当に重層的にね、魅力がある、
はい、
いつもこう考えます。3000万をね、52で割るんですよ。で、観光客が1週間いるとすると、はい、毎週58万人ぐらいの人が来てる日本は人口がね、減って大変だ大変だってどっかの放送局が一生懸命言ってますけれども、58万人毎週ね、観光客が来たら増えてるんですよという考え方もできますよね、
はい、
というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
ベッドブリカード。